こんばんは。今日は民数記の20章と、21章の予定です。おそらく大丈夫だと思いますけど。20章と21章というのはちょうど転換期です。出エジプトして、幕屋が立つまで1年あって2年目に立って、それからその神が、連れの民をこの導いて、で、カーデシュバルニアとところまで来て、でそれで、その、石膏というか、このスパイというかね、その、物見を送ったんですよね。でそれで、12人送られて帰ってきて、ヨシュアとカレブ以外は、もうあそこはもう無理だって、素晴らしいところだけど無理だって、神の約束を信じなかったわけですよ。で、結果的に、40年間、この荒野で過ごすことになるわけですよ。もう目と鼻の先だったのに、すぐそこだったのに、約束の地は。だけど、その遠回りをすることになるわけです。で、第一世代のその人たち、出エジプトした時に、20歳以上の人たちというのは、みんな、その40年間で死に耐えて、で、その子供たち、娘たちが捕まっちゃうじゃないかって言ってたその子たちが、その、土地に住むようになるんだって。それを分からせるために神は、分からせるんだということを神に伝えましたね。で、その40年の荒野でのそのさまようっていうのが終わりに差し掛かってくるのが、この20章と21章です。で、ここから転換点を迎えて、で、約束の地に向かってどんどんその前進していくようなところが見受けられていきます。一言祈ります。天の父さん、今日もイエスキリストの皆のゆえに、あなたの恵みの溝の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。父さん、どうぞあなたが今日の与えてくださっている箇所を通して、私たち一人一人に語ってくださろうとしておられることをはっきりと理解することができるように、どうか助けてください。私たちの毎日の生活の中で、いろんな誘惑であったり、いろんなその思いに、また思い患いにその囚われてしまって、あなたのことを意識しなかったり、忘れてしまったりすることが多々あります。本当にその、あなたが与えようとしておられる安息に至るまで、どこの、地上での生活、またそこに至るまでのプロセスというのは、それぞれがその荒野を歩んでいるような感じです。どうぞそこで、安息に至らずに、へたってしまうんではなくて、本当にそのあなたのことを知って、あなたに信頼して、あなたの助けによって安息の地まで入ることができるように、私たちを導いてください。その理解の助けとなるように、励ましとなるように、進めとなるように、また慰めとなるように、これからの学びの時をあなたが祝福してください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。そして与えられている言葉を余すところなく分かち合うことができますようにお助けください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。では、民数記の20章。まずは一節です。イスラエル人の全回収は第一の月に、シンの荒野に着いた。そこで民はカデシュに留まった。ミリアムはそこで死んで葬られた。で、この第一の月というのは、何年の第一の月かはわかりません。ここで書いてる限りではね。だけど、新明記、民数記の次が新明記ですけど、新明記の2章の14節を見てみると、カデシュバルニアを出てから、カデシュバルニアっていうのはその石膏、スパイを送ったところですよね。から出てから、ゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。ゼレデ川を渡って、もう一回渡って帰ってきたんですよ。この、カデシュに。同じところに戻ってくるわけですよ。だから13章と14章、民数記のね、っていうのは、その、幕屋が建てられるっていう、その、出エジプトしてからの2年目の話です。それ以前は1年目の話です。で、15章から20章まで、この19章までっていうのが、その、期間がわからないんだけど、そこで38年過ぎてるってことです。だから、詳しい話は、この少なくとも民数記にはないです。けども、期間としては、その新明記とかと合わせて、他のその聖書の箇所とか合わせて考えてみると、38年、大体38年目ですから、最初の2年を引くと、 36年が過ぎてるってことになります。そのカデシュに戻ってきたわけです。さっきも言いましたけど、12人の石膏が使わされたところでスパイが使わされて、神の約束も神ご自身の力も信じなかった場所ですよ。不信仰になってしまった場所。第一世代は約束の地に入れないけど、その子供たちは入ることができるよっていうふうに神が約束してくださった場所。そこに遠回りをずっとその36年とかかけてぐるぐるぐるぐる回って、そしてもう一度カデシュに来たんですよ。もう一度スタートに立たせたんですよ。なんでそんなことするんでしょうか。第二世代に問われるんですよ。第一世代と同じように神を信頼しないか、それとも神を信頼するかっていうことですよ。この38年間、荒野での38年間、あなた方は何を学んできたんだって。私たちの38年、かろうじてまだ10代。あれ?イエス・キリストを信じてからのこの期間というのは、皆さんどのように過ごしましたか?どのように成長しましたか?過去の栄光というのはあるかもしれないけど、それからどれだけ約束の地に、安息の地に近づいたでしょうか。いろんなことでその後回しにして後回しにしてってやってることを、私たちのその安息がないんだけども、でもそれでも私これは手放すことができませんって言って、その自分で握ったり、その自分のやり方とか自分の考えとか自分の願い思いっていうのを優先させて、その神に手放しなさいって言われてることも全部そのしないでそのままずっとしてるものっていうのはあるかもしれないですよ。それが巡り巡ってもう一回それを手放すしなさいとか、今度こそその私に信頼してその信仰の一歩を踏み出しなさいっていうふうに言われるような、もう一回同じようなシチュエーション、同じようなそのスタートラインに立たされるようなことっていうのはあるんですよ。神の恵みですよ。必ずしもそのやり直すことができるという保証はどこにもないけれども、過去を失敗してしまったことをもう一度そのやり直すことができるように、神がその場を設けてくださる時ってあるんですよ。私も大学の卒業式の時に、大学の友達の前で私はイエス・キリストのことを信じてるって言うことができませんでした。それがずーっとその心に残ってて、ずーっとイエス・キリストを主を否んでしまったって。ごめんなさいって何度も言いましたし、そこでその許しを受け取って、で、それでその神の前に許されてるっていう、それを何度も味わいましたよ。だけどやっぱりその引っかかるっていうかね、その自分を責めることはもう なかったけどね。だけど、それから20年近く経って、たまたまその同じ友達の前、その私はキリストのこと知らないって言った。教会なんか行ってないって言った。否んでしまった。全くそのメンツがいる、そのグループラインに、なんか勝手に入れられて、何してんのって。セカンドチャンスですよ。で、そこで今、久米島に戻って、牧師をやってるんだって、イエス・キリストのことを信じてるんだっていうことが言えたのは、本当にありがたかったですよ。セカンドチャンス。そういうセカンドチャンスです。必ずしも人生の中でそのようなそのスタートラインに立てるようなことっていうのは、その全部が全部ないかもしれないです。でも、そのチャンスが与えられたらそれを受け取っていきたいですよね。で、このカデシュでミリアムは、死んだというふうに、死んで葬られたとあります。だから彼女も約束の地に入れなかったわけですね。2節から5節。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。民はモーセと争って言った。ああ、私の兄弟たちが死の前で死んだとき。これ、コラとかの話ですよね。あとはもっと多くの人たちが、その第一世代が死んでったわけですから。のときに、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は死の集会をこの荒野に引き入れて、私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせて、この悪いところに引き入れたのか。ここは穀物も、イチジクも、ブドウも、ザクロも育つようなところではない。その上、飲み水さえない。 いやいや、君らの父ちゃんと母ちゃんが、こっから行こうって神に信頼したら、そのまま行けてたん違うんすかって、もう、その約束の地に住んで36年は過ぎてましたよってところなんですけど、彼らはモーセとアロンに逆らったんですよ。で、これ40年が過ぎる約束の地に入るまであと2年なんですよ。だから、ここで文句言ってる人たちのほとんどっていうのはおそらく第二世代なんですよ。だからまだ学んでないですね。この36年間。自分のお父さんお母さんたちと同じように、そのモーセとアロンに文句を言うんですよ。今までずっと食べ物とか飲み水がないと思われたところからその湧いてきた神がそれを提供してくださったから36年間もしくは38年間その生活できたはずなのに、この今っていうその点だけを見て過去を振り返らないで、神が良くしてくださったことを全くその思い出さないで文句ばっかり言うんですよ。そういう36年は過ごしたくないです。私本当に主を助けてくださいです。そこで6節。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。この二人は忠実だし誠実ですよ。常に問題があると神の前に出てて、神の前にひれ伏すんですよ。おそらくこの38年間、アラノでの、ずっと同じように、民がその文句を言うたんびに、神の前に出てって助けてくれっていうことをその言い続けていたはずです。そこで、7節。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは、回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために、岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。ここは全然問題ないですよ。逆らい言い争う民の必要を神は聞いて、口は悪いけど、態度も悪いけど、その恵みによってその民を養うんですよ。水がなかったら、水がそのなかったら彼ら死んじゃうじゃないですか。神はそのようなそのことを許可なさらないんですよ。必ずないよって言ったら与えてくださいますよ。それでモーセに対して杖を取りなさいって、アロンに対してもその回収を集めて彼の前で岩に命じなさいと。そしたら岩から水が出るからねというふうに言いました。で10節と11節。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。結果オーライみたいな感じなんですが、モーセが、またアロンもそうですけども、その神が命じた通りに動いてないのは観察できますよね。神は彼らに岩に命じなさいと言いました。だけどモーセがしたのは、その杖で二度この岩を打つってことです。たくさんの水が湧き出て、回収もその家畜も飲んだというその結果はあれど、その過程が間違ってるんですよ。出エジプト記の17章では、神はモーセに対して、その民が水がないって言うから、だからそのこの岩をその杖で打ちなさいって、そしたら水が湧き出るっていうふうに言いました。だけど今回は命じなさいと言いました。なぜモーセは神の言う通りにしなかったのか。もしかすると回収に腹を立てたのかもしれないです。直前にお姉さんのミリアムが死んでますよ。精神的に辛かったかもしれないですよ。そこに来て、その民がわーわー文句言うわけですよ。お前ら38年間何も学ばなかったのかみたいな、そういうその人間的な思いっていうのは当然湧いてきます。40年も、まあ38年もこのうなじの固い民と相手してるわけだから。詩編の106編。 詩編の106編の32節と33節。詩編の106編の32節と33節。こう書いてあります。詩編の106編32節と33節。彼らはさらにメリバの水のほとりで主を怒らせた。それでモーセは彼らのために災いをこうむった。彼らが主の心に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたからである。モーセは軽率なことを口にしちゃったんですよ。何も言わずに神に淡々と従ってればよかったんだけど、逆らう者たちよって、民数記の10章の、20章の10節にあるように、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかって、軽率なことを、彼の心にあったものというのが出てきちゃったんですよ。モーセの心の中には怒りとか苦みがあったかもしれないですよ。また蔑みがあったかもしれないですよ。こいつら何なんだって。また諦めがあったかもしれないですよ。もうダメだこの民はって。もしかしたらがっかりしちゃったかもしれないですよ。何なんだって。でもそういったものが私たちの心にあると余計なことを言っちゃうんですよ。そして言うってことは心の中にその思いがあるってことなので、それがその行動となって必ず現れるんですよ。表情となって必ず現れるんですよ。必ずその言葉尻にそれが現れてくるんですよ。そしたら神が命じたことを今まで通りというか、忠実に誠実に行うことができなくなっちゃうんですよ。十二節と十三節。しかし主はモーセとアロンに言われた。しかしですか。たくさんの水が出てきて、回収も家畜も飲みました。しかしです。そういう結果になった、その回収がみんな、その喉が潤った。よかったね。家畜も大丈夫。よかったね。だけどです。主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえ、あなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。重いですよ。この二人に対する宣告は重いです。神は、民が必要としていた水を彼らのその態度とか、彼の姿勢とか、彼の言葉とか、そういうのを関係なしにその恵みとして与えたかったんですよ。神は恵み深い方で、憐れみ深い方であり、ご自分の民を愛する方だからです。だけど、二人はその神を信じなかったし、そして、イスラエルの人々の前に神を聖なるものとしなかったんだって。彼の心の中にあった何かはわからないですけど、逆らう者たちよって、そうやってその心から出てきたその言葉にあるような、その心のせいでというか、まあ心が原因になって。神があたかもイスラエルの民に怒ってるような、そういうその印象を与えてしまったんですよ。だからその報いとして二人は約束の地に民を導き入れることができないんだって。本当に重いですよ。それだけ神を正しく表すということは、とても大切です。神が役割を与えれば与えるほど。だから誰もがその牧師教師になろうと思ってはいけないって。格別厳しい裁きがあるって。だから私が正しくその神がどのような方かということを表さなかったら、私に対する裁きっていうのは厳しいですよ。神の言葉を教える者たちの、その、に求められる、その適用される基準っていうのは高いですよ。でも、牧師教師とか、それだけではなくて、イエス・キリストは、マタイの5章の13節と14節で、私たち、イエス・キリストを信じる者たちに向けて何と言ったかというと、あなた方は、地の塩ですって。世の光ですと言いましたよ。もちろん、その、役割の差とか、 場所とか、それはもちろんあります。けれども私たち一人一人がこの旧約の時代ではなくて今新約で生きているので、私たち一人一人に神は聖霊を内側に住ましてくださっているんですよ。そしてその聖霊が私たちの毎日の生活を通して、その私たちの中でイエス・キリストのように私たちを作り変えていってくださっているわけですよ。で、私の毎日の生活の中の言動を通して、私のその態度を通して、イエス・キリストが、神が正しく、示されているかって話じゃないですか。あなた方は地の塩です。世の光です。素晴らしい言葉ですよ。だけど、その分の求められるものがあるってことです。だから私たちの歩みというのは、完璧な歩みが求められるんだけど、私たちは完璧じゃないんですよ。だから、この後にもありますけど、神の憐れみと恵みに基づく許しというのがあるんですよ。安息の地に向かって私たちが歩んでいるこのプロセスの中で、私たち常にその神に従いますという思い、その意志っていうのは必要です。ベストを尽くす必要はあります。追求する必要があります。だけどどこかでうまくいかないことがあります。その時には本当に自分の罪を認めて神に許しを求める必要があります。そして許されたことをしっかりと受け取って、許されたことをはっきりと感謝して、そして喜んでこんなによくしてくださったからまたあなたに従わせてくださいって。イエス・キリストを死者の中から蘇らせたあなたの力によって私を力づけ、私が地の塩として、世の光として、神を正しく表すことができるようにお助けくださいって。そうやって、私たち、この地上を歩む必要がありますよ。モーセが二度打った岩ですけど、それについてパウロは第一コリントでコメントをしています。第一コリントの十章。第一コリントの十章の四節。第一コリントの十章の四節。皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。モーセが杖で打った岩っていうのは、ただの岩じゃないんですよ。これ書き方面白いですよね。彼らについてきた御霊の岩なんですよ。だから、ランダムに岩を打ったんじゃないんですよ。水を出すための岩なんですよ。それがイエス・キリストなんだって。もちろんそのイエス・キリストがなんかぶたれて、水が出たとかそんな話じゃないですよ。もちろんその象徴的な話ですけど。彼らについてきた御霊の岩なんですよ。出エジプトの17章で、これホレブでの話ですけど、モーセがこの岩を杖で打ちました。一度。これがイエス・キリストなんだっていうわけだから、イエス・キリストの刀なわけですよ。イエス・キリストが打たれたのは十字架ですよ。イエス・キリストは十字架で撃たれたんですよ。そして2回目にあたる今回このメリバの水のほとりでは、その岩に向かって、彼らについてきた御霊の岩に向かって、命じなさいって。ちょっと言葉を変えれば、意訳ですけど、求めなさいですよ。そしたら水が出るんですよ。水出てきてください。水出なさいって言ったら出てくるんですよ。出てきたんですよ、本当は。だけど、打っちゃったんですよ。ヨハネの福音書7章。37節と、37節から39節。ヨハネの7章の37節から39節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川々がほとばしって流れ出るようになる。これは イエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。もう一箇所開けます。ヨハネの黙示録、一番最後です。22章。一番最後。ヨハネの黙示録の22章。の16節と17節。黙示録の22章、16節と17節。私、イエスは御使いを使わして、諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う。来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。だからイエス・キリストのもとに行ったら、今度はその命の水を、この聖霊を与えてくださいと言ったら、求めたら与えられるんですよ。誰でも、ただで。恵みとして与えられるんですよ。だから本来は神がこのイエス・キリストの型をここで表したかったんですよ。一回打たれた岩から水を飲み、そして二回目というのは、今度はその命じたら、お願いしたら、その水が出てくるっていう。このイエス・キリストが、イエス・キリストの十字架と復活、そしてその先にある聖霊が与えられるという、そのことを、その型として、ここで神は、その、伝えたかったんですよ。だけど、モーセとアロンは失敗したんですよ。だけど、これを、この本来の意味というのを、パウロを通して掲示したんですよ。この旧約の時代では何だったのかわからないでしょうけど、新約の時代、そのパウロを通して神がこういうことなんだよということを教えてくださって、これがなかったら、この岩っていうのがイエス・キリストだってわかんないですよ、誰も。明らかなその型じゃないから。だけど、そのパウロを通して神が伝えてくださったので、ああ、神がこういうふうにしたかったんだなってことがわかるわけです。それでもですよ。それでも。人間は失敗します。神が願っておられるようなその歩みができなかったりもします。神がキリストの型として、その、準備していたことをやらかしてしまって、それが、歴史上消えてしまうというか、ダメになっちゃうような、せっかくのこのお膳立てを、そのダメにしてしまったようなことだってたくさんあります。だけど、だからといって、神のご計画が頓挫することはないんですよ。だけど、その神のご計画の一部として、私たちが、その、置かれていて、やるって言ってくださってるわけですよ。場合によっては、セカンドチャンスも与えてくださるんですよ。救いに関しては私は全く信じませんけど。でも、そのイエス・キリストを証しするってことに関しては、その神は恵みによって、もう一度スタートラインに立たせてくださるっていう、そのこともなさると私は思います。私たちのその毎日の生活の中で、イエス・キリストを証しできないこともあります。その場合はもう許してくださいって、悔やるためにしかないですよ。うじうじしても始まらないから、自分ができなかったことを認めて、謝るんですよ。そして許しを受け取るんですよ。で感謝するんですよ。そして聖霊が私たちのうちにおられるわけだから。そして聖霊が上に臨まれて、私たち力を受けてイエス・キリストを証しできるようになるわけでしょ。自分で頑張れって言ってるわけじゃないんですよ。聖霊が助けてくださるって、内側から変えてくださるって。私たちに思いを与えてくださるんですよ。神に従うことを、イエス・キリストを正しく証しすることを、そしてその力を与えてくださるんですよ。神は全てをそのセッティングして、私たち自分の力ではできないけど、神に頼って、その聖霊の力によって、私たちがイエス・キリストをこの地上で、この私たちのこの肉体を着ながら、地の塩として、また世の光として歩むことができるように、神は用意しておられるんですよ。それをやりますかってことですよ。それをやりましょうよってことですよ。14節から21節までというのは、そのエドムの王とのやりとりです。ここはもう読むだけにします。14節。さて、モーセはカデシュからエドムの王のもとに使者たちを送った。あなたの兄弟イスラエルはこう申します。 あなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知です。私たちの先祖たちはエジプトに下り、私たちはエジプトに長年住んでいました。しかし、エジプトは私たちや先祖たちを虐待しました。そこで私たちが主に叫ぶと、主は私たちの声を聞いて、一人の御使いを使わし、私たちをエジプトから連れ出されました。今、私たちはあなたの領土の境にあるカデシュにおります。どうかあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。井戸の水も飲みません。私たちは王の道を行き、あなたの領土を通過するまでは、右にも左にも曲がりません。エドムっていうのはエソの子孫ですからね。だから兄弟というふうに言うわけです。で、そのエドムがあるのは、その、イスラエルの南の方のその砂漠の方ですから、そこからその直接北に上がっていったら早いわけですよ。だからエドムを通りたかったわけです。だから使者を送りました。18節。しかしエドムはモーセに言った。私のところを通ってはならない。さもないと私は剣を持ってお前を迎え撃とう。イスラエル人は彼に言った。私たちは坑道を登っていきます。私たちと私たちの家畜があなたの水を飲むことがあれば、その代価を払います。ただ歩いて通り過ぎるだけです。しかしエドムは通ってはならないと言って、強大な大軍勢を率いて彼らを迎え撃つために出てきた。こうしてエドムはイスラエルにその領土を通らせようとしなかったので、イスラエルは彼のところから方向を変えて去った。本当はその縦にというかごめんなさい、北の方に行けば、そのままその約束の地に入れたんだけど、エドムが通らせてくれなくて、その大軍勢を準備して、それでその通れないようにしちゃったので、それで彼らは向きを変えて、その南の方に下っていくわけですね。さらに。で、22節。こうしてイスラエル人の全回収はカデシュから旅立ってホルザンに着いた。主はエドムの国の領土にあるホルザンで、モーセとアロンに告げて仰せられた。アロンは民に加えられる。しかし彼は私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない。それはメリバの水のことで、あなた方が私の命令に逆らったからである。あなたはアロンとその子エルアザルを、連れてホルザンに登れ。アロンにその衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せよ。アロンは先祖のために加えられそこで死ぬ。モーセは主が命じられた通りに行った。全回収の見ている前で彼らはホルザンに登っていった。で、アロンはここで死にます。で、なぜこれをその大か、そのみんなのこの回収の前で、群衆の前でこれをやるかっていうと、もう、アロンが大祭司でしたから、それをその息子のエルアザルに引き継がせるっていう、その服を脱がせるっていうのは別に裸にするとかじゃなくて、その大祭司が着ているその服を脱がせて、そしてその息子の大祭司職を受け継ぐエルアザルに着せるっていうことをしたいからです。で、その人が見ている目の前でその亡くなるのではなくて、その山の上に神は連れていくわけです。で、28節。モーセはアロンにその衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せた。そしてアロンはその山の頂で死んだ。モーセとエルアザルが山から降りてきたとき、全回収はアロンが息絶えたのを知った。そのためイスラエルの全家は30日の間、アロンのために泣き悲しんだ。おそらくそのアロンはこのホルザンという山のその頂でその死んだわけですね。そして、民数記じゃなくてごめんなさい、申命記の10章の6節には、そこで死んで、そこで葬られたというふうに書いてあります。だから埋葬もそこでやったはずです。でちなみに申命記の方では、モセラという名前の、地域なんですけど、だからモセラという地域にあるホルザンというものなんだと思っています。まあそこは大きなことではないですけどね。イスラエルの、全家は、すべての家は30日間喪に服したと。やっぱアロンはその大祭司ですから、その民とかなり親しいというか、生贄を捧げたり、また罪のその、許しを求めるために、贖いをしてもらうために、そのアロンにお世話になったりするわけですよ。だからみんなが悲しむわけですね。それでも彼らは従わなかったんだけど。21章。一節から三節。ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を進んでくるのを聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を清絶いたします。 主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を征絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。で、ここからその分岐点というか、約束の地に向けて、まあ、実際は後退して南の方に向かっているところなんですけど、そのいろんなその戦いに巻き込まれて、その戦いの数々を、神の助けによって、神の力によって勝利していくということが起こります。それがこの一つでもあります。そのアラデの、王様がイスラエルと戦って、でそれで捕虜に取られてしまったので、彼らを奪還するためにその戦わせてくださいと。そして彼らに勝利を与えてくださるんだったら、彼らを征絶しますと言って、その戦いに出かけていって勝利を得たわけです。4節から9節。まずは4節と5節です。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して、葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。またかよです。またかよ。彼らは途中で我慢ができなくなったってあります。なんでそんなことになるんですか。なんで我慢できなくなるんですか。自分の頑張りで神に従おうとするからです。義務感とか、恐れとか、こうしないと罰が当たるみたいな。そういったもので神に従うと、どこかで、この、頑張りっていうのは、義務感っていうのは、恐怖心っていうのは破綻します。どこかでもう無理ってなって、これ以上できないっていう場面を迎えます。もし私たちが自分の力やその自分のその頑張りとかルーティンとか義務感とかそういったものでやってたらもうダメっていう時を必ず迎えます。教会に行くことも聖書を読むことも祈ることも奉仕をすることも何をすることももし自分の力でやってるんであれば自分の頑張りでやってるんだったら見栄のためにやってるんだったら競争心でやってるんだったらみんなやってるからっていうねばならないでやってるんだったら、いつもやってるしでやってるんだったら、習慣でやってるんだったら、必ずどっかで破綻します。そして、我慢できなくなって、どっかで逆らう時が来るんですよ。私たちイエス・キリストを信じて、聖霊がうちに与えられたんですよ。私たち、この安息に至る道を歩んでる私たちというのは、御霊によって生まれたので、御霊によって完成させられるんですよ。それを自分の頑張りで、その自分の救いを達成しようなんてしたら無理ですよ。聖書を読むことにしても、祈ることさえ、その自分の頑張りでやろうとするから。だから助けていただく必要あるんですよ、毎回毎回。聖書を開くために、デボーションの本を開くために、祈るために私を助けてくださいって。自分の力とか自分のその習慣とかそういったものでやらないように助けてくださいって毎回毎回その神に対して新しいその思いで感謝とか喜びとかそういったものでそのあなたに向き合うことができるようにお助けくださいってそうしないと我慢できなくなるんですよそして破綻するんですよ自分の肉が絶対に勝つところが出てくるんですよだけど聖霊によってその一つ一つのことに取り組んでいるのであれば聖霊が肉を殺してくださるのでだから破綻することはないんですよ民は途中で我慢できなくなったんですよ。それで6節。主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。この報いが与えられるわけですよ。きついですよ。それで7節。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを批判して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。神が民を懲らしめる。しかも容赦せず懲らしめる。容赦したらいかんのですよ。なぜかというと、懲らしめの目的は自分たちが愚かだということを自覚させるためですよ。そして悪かったってことを自覚させるためですよ。 こんな悪い判断をして、こんな悪い行いをしてしまったから、だからこんなそのひどい状況になったんだということをはっきりと理解しないと、私たちは本当に悔い改めないんですよ。ああ、なんとかなったってなるんですよ。喉元すれ切ればなんとやらですよ。悔いて、神に向き直って、神の皆を求めて、助けを求めるっていう、そのために神は私たちをある時には容赦なく懲らしめるんですよ。だから苦しいから私たち神を求めるようになるんですよ。苦しいからというか、その自分が愚かだってことが分かって苦しいからね。神はご自分とのその健全な関係に私たちを引き戻すために、戻してくださるために、私たちを懲らしめるんですよ。イスラエルの民がこうであるように。毎回毎回懲らしめるんですよ。その、神の御翼の影から私たちが飛び出そうとするときに、飛び出てしまうときに。そして民はモーセに取りなしを願い、モーセは祈りました。すると8節。主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものは、それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。これヨハネの3章で私たち日曜日、学んだ時に2週間前ですかね、にやりましたね、ちょうど。で、この青銅の蛇、青銅というのは裁きを象徴するものです。蛇というのは罪を象徴します。だから青銅の蛇がその旗竿に上げられるっていうのは、その罪が裁かれたっていうことの象徴です。そしてその象徴を仰ぎ見れば、見るだけでいいんだって、仰ぎ見たら救われるよっていう、その神の福音を、そんな見るだけでいいのかって。聞いて信じて、実際に仰ぎ見るだけでいいのかって。そしたら救われるんだっていうイエス・キリストの十字架の贖いのはっきりとした型ですよ。イエス・キリストご自身が言いましたよ。人の子もあげられなければならないって。あれのデモーセがその蛇をあげたように人の子もあげられなければならないって。ガラテヤの3章の13節は、木にかけられるものは皆呪われるんだって。だからイエス・キリストは十字架にかかってくださって、呪われたものとなってくださったんですよ。それは私たちの呪いをその身に引き受けてくださったからですよ。私たちはその罪を犯したがゆえに、神の前にその栄誉を得ることができないで、むしろその呪いやその裁きを受けるにふさわしいものだったんですよ。だけどイエス・キリストが私たちの罪を全部負ってくださって、イエス・キリストご自身が罪そのものとなって裁かれたんですよ。呪われたんですよ。神から見捨てられたんですよ。見放されたんですよ。それは私たちが、その神の前に罪となって、そして裁かれて、呪われて、見放されてしまわないようにじゃないですか。私たちの身代わりとなってくださったんですよ。だその神のイエス・キリストを通して明らかにしてくださったこの福音を、良い知らせを聞いて、信じてイエス・キリストの十字架を仰ぎ見るんだったら誰でも救われるんですよ。それが私たちが信じている福音ですよ。イスラエルの民は完璧じゃないんですよ。むしろ使い物にならないんですよ。何年同じことやって、何年同じ間違いをして、何年経っても成長しないんですよ。それでも神は彼らに対する憐れみや恵みや愛を少しでも差し控えたことはあるんでしょうか？ないですよ。旧約聖書を学び、そしてその旧約聖書の中で、このモーセ五書とか、これからね、その、ヨシュア記とか、また、詩式とか、列王記とか、歴代史とか、そのイスラエルの歴史を学んでいくには、とてもとても意味があるんですよ。イスラエルを学ぶことに関しては。なぜかというと、神のイスラエルに対する愛や、憐れみや、恵み深さを、は、決して変わらないっていうことを、学べば学ぶほどわかるからです。ということは、イエス・キリストを信じる信仰によって、アブラハムの子孫と私たちもされたわけだから、その私たちに対しても、その愛や恵みや憐れみを決して変えることがないというふうに、私たち自身にも、その、 適用して理解することが受け取ることができるからです。当然イスラエルに対してもそうですけど。10節から20節まではこのいろんなところを点々としています。まずは10節から13節。イスラエル人は旅立って、オボテで宿営した。彼らはオボテから旅立って、日の昇る方、モアブに面した荒野にある家、ハアバリムに宿営した。そこから旅立って、ゼレダの谷に宿営し、さらにそこから旅立って、エモリ人の国境から広がっている荒野にあるアルノン川の向こう側に宿営した。アルノン川がモアブとエモリ人との間のモアブの国境であるためである。これはもうぜひ後でね、今見ないでくださいね。後でその地図を見ながら確認してってください。ここか、ここか、ここかって。で、14節。それで死の戦いの書にこう言われている。スパのワヘブとアルノンの谷川とともに、谷川の支流はアルの定住地に達し、モアブの領土を支えている。彼らはそこからベールに向かった。それは主がモーセに民を集めよう。私が彼らに水を与えると言われた井戸である。で、この14節にある死の戦いの書っていうのは残っていません。だから、その中身が何なのかはよくわかりません。ここで引用されているので、その死の戦いの書っていうのはあって。この当時はね。でも今はないです。でも死の戦いの書っていうのは面白いなと思います。なぜかというと、これは死の戦いの書であって、イスラエルの戦いの書じゃないからです。実際に戦っているのはそのイスラエル人なんだけど、イスラエルの戦いの書じゃなくて、死の戦いの書なんですよ。だから、それぞれの戦い、イスラエルが戦っていった、そして勝利を得ていったその戦いというのは、主の戦いであって、主が戦ってくださったものなんですよ。勝利を得たのはイスラエルの民なんですが、彼らが勝利をもぎ取ったんではなくて、神が彼らに勝利を与えたんですよ。そのことを覚えるための書物ですよ。この主の戦いの書っていうのは。主がどのようにその民を蹴散らしたのかとか、そのどのような技を使ったのかとか、その、ヨシアとカレブがどのようにその活躍したのかとか、三国志みたいな、そういうその国取り物語みたいな、そういう話じゃないんですよ。そうじゃなくて、いかに神がイスラエルの民を助け、いかに神が彼らにその勝利を与えたのかということが書いてあるんですよ。そういう書物だったはずです。私たちの生活の中にありますか？主の戦いの書は。主に戦っていただいて勝利したことっていうのことを私たちは覚えている必要はありますよ。今の私があるのは、神が私の人生において、私の肉に対して、私の欲望に対して、私の弱いところに対して、悪魔の攻撃に対して、聖霊を通して力を与え、勝利を与えてくださったからじゃないんですか？今の私になったのは、イエス・キリストが十字架の上で、サタンに打ち勝って、死に打ち勝って、復活してくださったからじゃないんですか？私たちの生活にも、この死の戦いの書はあるはずです。別に、この死の戦いの書を、書き記しましょうっていう、それをしなくても別にいいんだけど、でもやっぱり主がしてくださったことを、主が良くしてくださったことを忘れてはならないんですよ。詩篇の103編にもありますね。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなって。主が私たちのために戦ってくださるんですよ。そして勝利を与えてくださったんですよ。だから今の私があるんですよ。そのことを覚えていたいですよ。16節。彼らを、読みましたね。17節。その時イスラエルはこの歌を歌った。湧き出よ、井戸。このために歌え。尺を持って、杖を持って。司たちが打ち。民の尊き者たちが掘ったその井戸に。で、これがそのベールで歌った歌ですね。で、そこからさらに進みます。彼らは荒野からマタナに進み、マタナからナハリエルに、ナハリエルからバテも違う、バモテに、バモテからモアブの野に ある谷に行き、荒れ地を見下ろすピスガの頂に着いた。で、そこからそのさらに5箇所移動してるわけですね。で、21節からどんどん行きますよ。イスラエルはエモリ人の王シホンに使者たちを送っていった。さっきと同じですね。エドムの王様に送ったように、その使者を送りました。あなたの国を通らせてください。私たちは畑にもブドウ畑にも曲がって入ることをせず、井戸の水も飲みません。あなたの領土を通過するまで、私たちは王の道を通ります。だから平和にことを進めたかったんです。ただ通りたいんだけなんだって。まあ、ただ200万人とか300万人とかいますけどね。相当のその量ですよね。しかし、シホンは、イスラエルが自分の領土を通ることを許さなかった。シホンはその民を皆集めて、イスラエルを迎え撃つために荒野に出てきた。そしてヤハツに来てイスラエルと戦った。イスラエルは剣の刃で彼を撃ち、その地をアルノンからヤボクまで、アモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったからである。イスラエルはこれらの町々のすべてを取った。そしてイスラエルはエモリ人のすべての町々、ヘシボンとそれに属するすべての村落に住み着いた。ヘシボンはエモリ人の王、シホンの町であった。彼はモアブの以前の王と戦って、その手からその全土をアルノンまで取っていた。それでことわざを唱える者たちが歌っている。来たれ、ヘシボンに。シホンの町は建てられ、固くされている。ヘシボンから火が出、シホンの町から炎が出て、モアブのアルを焼き尽くし、アルノにそびえる高地を焼き尽くしたからだ。モアブよ、お前は災いだ。ケモシの民よ、お前は滅び失せる。その息子たちは逃亡者、娘たちは囚われの身である。エモリ人の王シホンによって。しかし我々は彼らを投げ倒した。ヘシボンからティボンに至るまで滅び失せた。我々はノファフまでも荒らし、それはメデバにまで及んだ。その勝利が激しかったんですね。相当なその戦いになって、その相当な範囲をイスラエルの民はその勝利して勝ち取っていったわけです。31節から最後まで。こうしてイスラエルはエモリ人の地に住んだ。その時モーセはまた人をやってヤゼルを探らせ、ついにそれに属する村落を攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。さらに彼らは進んでバシャンへの道へも登っていったが、バシャンの王オグはそのすべての民と共に出てきた。彼らを迎え撃ち、エデレイで戦うためであった。しかし主はモーセに言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地を、首都をあなたの手の内に与えた。あなたがヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンに対して行ったように、彼に対しても行え。戦いなさいってことですよね。そこで彼らは彼とその子らとを、すべての民とを撃ち殺し、一人の生存者も残さなかった。こうして彼らはその地を占領した。死の戦いの書ですよ。彼らを恐れてはならないって。もうすべてその勝利を与えたからねって。当然私たちは、その、どっか占領しに行くとか、その戦いを実際にするわけじゃないですよ。でも私たちの戦いは、霊の戦いなわけでしょ。悪魔が、その、私たちのその思いに、火矢を打ってくるんですよ。お前なんか愛されてないとか。神はお前だけは、愛してないとか、許されてないとか、まだ救われてないとか、いろんなこと言ってくるんですよ。だけど、私たちも、イエス・キリストにあって勝利が与えられてるわけじゃないですか。ローマの8章。ローマの8章の33節から。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは、ほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、 その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメンですよ。私たちの戦いは、この神が私たちに示してくださった愛にとどまる戦いですよ。イエス・キリストの十字架のもとにとどまる戦いですよ。神に信頼して、イエス・キリストにつながって、神につながって、そして多くの実を結ぶための戦いですよ。そしてこの地上を圧倒的な勝利者としてイエス・キリストにあって、また聖霊の助けによって歩み通して、そして救いを達成するための戦いですよ。その戦いを主が戦ってくださるんですよ。私たちの頑張りじゃないです。私たちのその淡々とした、コツコツとしたその力でもないですよ。努力でもないですよ。神が戦ってくださるんですよ。なぜこんなことをしてくださるんですか？申命記の7章。7節から9節。申命記の7章。7節から9節。イスラエルに対する言葉ですけど、主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から、あなたを贖い出された。あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には、恵みの契約を千代にまでも守られる。神が私たちのことを愛してくださってるんですよ。神はアブラハムやイサクやヤコブに対して約束したことを果たすために、そのイスラエルの民を守ったんです。であれば、神がイエス・キリストに対して新約というのはイエス・キリストとの約束じゃないですか。イエス・キリストに対して約束してくださったことを私たちに対して果たしてくださらないはずがないじゃないですか。私たちの心に聖霊によって神に従いたいという思いを与え、神が私の神となり、私が神の民となり、神が私の父となり、私が神の子供とされるというその親しい関係を与えてくださるということも、神が私の罪を許し、私の咎を二度と思い起こさないということも、その約束は必ず果たされるんですよ。その約束に、その神の愛に、神に対する信頼にとどまるのが私たちの戦いですよ。それを神が戦ってくださるんですよ。私たちの毎日のその歩みの中で、神の愛とか、神の恵みとか、神の憐れみとか、慈しみ深さとかを、ますます知っていく必要がありますよ。確信している必要がありますよ。毎回毎回。私には力はないけど、神にはあるんだって。だから大丈夫だって。私には愛されるその資格はないけども、神が恵み深いから大丈夫なんだって。そして神の豊かなその愛を受けて、恵みを受けて、聖霊の力によって聖霊に頼って、毎日の生活の中で、この神に応答して、神に信頼して、この安息に至る道をこれからも歩んでいけますように祈ります。天のお父さん。あなたが私たちのことを、あなたの御子イエス・キリストを、あなたの愛する御子を与えてくださるほどに、私たちを愛してくださっていることを心から感謝します。何の理由もありません。私には何の理由もありません。けどあなたが、この世界のもとに置かれる前からイエス・キリストに会って選び、愛して、あなたの御前で傷のない、汚れのないものとしようとしてくださったことを本当に感謝します。お父さんどうぞ、あなたのことをもっと教えてください。あなたを私がますます求めるようにしてください。この地上での歩みの中で、安息に至るまでの歩みの中で、どうぞあなたの愛を、あなたの恵みを、あなたの憐れみを、あなたの慈しみを、ますます知ることができますように、御言葉を通して知れますように、また聖霊が与えてくださる体験を通しても知ることができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。そして、イエス・キリストにあって、本当にこの戦い、信仰にとどまっている戦い、 イエス・キリストにとどまる戦い、救われていること、このあなたに信頼することの、続けることの戦い、それに勝利して、私たちそれぞれが漏れなく、救いを達成することができますように、安息の地に入ることができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。